2020年5月18日発行のブロギングライフポッドキャスト、サイト運営SEOニュース、エピソード46をお送りいたします。先週の5月11日からは、もともとは Google I.O. が開催される予定でした。Google I.O. では、毎年多くの機能や取り組み、新製品などが発表されます。有名なところが昨年は Pixel 3a が発表されて大きな話題となりまして、 Pixel 3a 自体もとてもよく売れたというのが一つの例です。でそれ以外にもいろいろな新機能の発表ですとか取り組みの発表というのが行われました。しかし今年に関しては Google I.O. がキャンセルになってしまいまして、もともとの予定のプロジェクト Google I.O. に向けてので Google I.O. での発表に向けて開発してた製品の計画などに関しても影響がいろいろ出てきていると思われます。実際先週はそれほど多くの発表がありませんでした。その一方でビデオ会議、ビデオミーティングに関してのビデオコールに関してのプラットフォームというのは需要もすごく高まっている関係もありまして、各社、Google を含めて、Microsoft、Facebook、大手の各社がしのぎを削って、新機能の投入、無料でのサービス、アカウントを持ってないユーザーでも参加できるというような形式で、ビデオコールを提供するようになってきています。その関係の話に関しては、先週も Google、Facebook から発表がありました。後ほど、紹介いたします。Pixel 4a に関しては本来でしたらおそらく先週発表されていたと思うんですけれども、発表が遅れておりまして、でただリークされている情報などには価格が$349、$50 Pixel 3a より下げて、Pixel 3a と競合している iPhone の SE と比べて$50安い値段で128GB のデータ容量を持つというもので、Pixel 4a もかなりコストパフォーマンスは高いと思うんですけれども、いつ発表されるのか、おそらく6月の初めには市場に投入されると思うんですけれども、どうなるのかなというところです。まだニュースは発表されておりません。それでは、先週発表された主なニュース、出来事について、順を追って紹介いたします。まず1点目なんですけれども、Google Webmaster Conference Lightning Talk の第2弾として、Google 収益化ポリシーについてのエピソードが投稿されました。プレゼンターは Google パブリッシャーポリシーアウトリーチのリーダー、ジョン・ブラウンさんです。ジョン・ブラウンさんの方から Google トラスト&セーフティーチームについての説明、これは今までここまで踏み込んで説明したことがなかったような内容が含まれています。それから Google 収益化プロダクトのポリシーのレビュープロセス、こちらの方もこれまで発表されていなかった、公開されていなかったような内容が含まれております。であとはベストプラクティスなどを紹介しています。時間としては7分ぐらいの比較的短い、やはりライトニングトークという形で短いビデオなんですけれども、内容はかなりあるのでぜひよろしければご覧になってみてください。続きまして Google Meet を Gmail からビデオ会議を開始したり参加するということができるようになるという発表が2週間前ぐらいにされていたんですけれども、先週それがグローバルにロールアウトされるという発表が行われました。実際に先週から私の Gmail では Google Meet の新機能についての案内が出て、で Google Meet の会議を始めたり参加したりするようなことが Gmail からできるようになっていたんですけれども、先週から順次ロールアウトされてきて、グローバル全世界で導入されてきていると いう形になります。 Google だけでなくて Facebook、Microsoft などもビデオ会議に関しては力を入れておりまして、 Facebook は誰でも利用可能なビデオミーティング、メッセンジャールームズをグローバルにロールアウト開始したという発表を行いました。 Facebook の方もメッセンジャールームズに関してはすでに約2週間前、2週間ちょっと前ですね、4月の24日に発表していたんですけれども、今回グローバルにロールアウト開始をしたと発表しました。メッセンジャールームズは Facebook、メッセンジャーのアプリからルームを作成して、そこはアカウントを持っている人が出ないと作ることができないんですけれども、ルームを作ったらば誰でも招待できる、メールなどで招待したり、あとはメールにルームの URL を添付して通知したりすることによって、誰でもルームに参加してビデオコールをすることができるという機能です。でこちらの方も参加者に関しては最大50人で、時間も無制限という形で利用可能になっています。Zoom の方は1時間までは無料で使えるんですけれども、1時間以上はプレミアムで有料プランでないと使えないとか、そういうところがあって、先行しているビデオコールでは、特に一般向けのビデオコールでは先行している Zoom に対しての差別化というようなこととか、機能追加というところを Facebook、Google、Microsoft も積極的に行っています。続きまして、2020年5月14日、Google は Chrome でリソースヘビーの広告からユーザーを守る機能。具体的にはリソースヘビーというのは、例えば、スマートフォンのメモリーや CPU を過度に消費してしまうような広告をブロックするという形で、ユーザーを守る機能を導入する計画が発表されました。こちらの方は Chrome84 以降でモバイル端末のバッテリーやネットワークデータなどを過度に消費する広告をエラー表示、非表示にするというテストを開始して、8月末からステーブルリリースで導入する計画です。というものです。それからこちらはまた Chrome に関係してるんですけれども、パソコンの Chrome でタブグループ機能というものが Chrome の次期バージョン Chrome83 から利用可能になるという発表が行われました。これ私も使ってみたんですけれども、最初正直申し上げてグループ化しても、そんな私はタブをいっぱい開くんではなくて、ウィンドウ、ブラウザーウィンドウをいっぱい開くタイプ、いっぱい開いて使うタイプなんですけど、使っているんですけれども、タブ自体を、タブ間を移動させるのって面倒だなと思ってたので、タブ自体の中にグループ化するっていうのも、私にとってはそれほどでもないなと。で、ただ、ノートパソコンを使われている方の場合は、画面サイズが限られているので、その限られた画面サイズの中で、いろいろなウィンドウを開くよりも、タブの中で、タブをたくさん使って表示すると。いう形の方が使い勝手がいいというケースが多いのではないかなと。そこでやはりそのグループ化して使うというのは便利なんだろうなと思って試してみたんですけれども、そのタブ感を高速に移動できるようなキーボードショートカットとか、あとはそのタブを新しく開いたり、閉じてしまったタブを再度開いたりとかいうような形のキーボードショートカットを使うとかなり便利だということが、やってみて分かりまして、これからどんどん使っていこうかなと考えているところです。結構便利な機能かなと思います。次期の Chrome83、それから、ベータ版と、それからカナリーでも、現在使えるようになっておりますというような形で、今週は以上です。それでは失礼いたします。